これからの時間は熊本にございますプロバスケットボールチーム熊本ボルターズの情報をお伝えしていこうということなんですが、はい、まずはですね皆さんですね、はい、嬉しい情報でございまして、はい、先日の試合勝ちましたんで、うん、ボルターズは9連勝ということになりました。
すごーい、
ね
ー、
はい、
はい、
で一方ねちょっとね気になる心配な情報も入ってきたんですね、
はい
はい、番組アシスタントのノアちゃんがね推してます山本翔太選手がですね、うんうん、18日の試合で左肘なんと骨折、
骨折ですか。
でね全治3ヶ月から4ヶ月という診断がありましてね、はい、まあルーキー開幕から全試合連続出場が227でストップしてしまったということなんですね、
はい
はい、で山本選手はねあのご自身の X でチームとしていろいろありこれからみんなで乗り越えていこうっていう中でこのように怪我で離脱してしまうことはすごくショックなんですが残りのシーズンはチームのためにできる限りサポートしていこうと思いますというふうにポストをしていたということなんですね。
ご自身が一番ショックですよね。
じゃあそうですよ、だってずっと連続試合出場ねずっと伸ばしてたんですけどね、はい、残念だと思います。さあそれではですね試合の情報をちょっと詳しくご紹介していこうと思うんですがこの前の土曜と日曜リソナグループ B2 リーグ第26節岩手ビッグブルーズとの対戦ということだったんですけどもね土曜日のまず試合からです。28対24で迎えました第2クォーターグレゴリー・エチェニケ選手をですね、うん、中心に全員でゴール下を固めましてで主導権をね握りました。
おい、
ね、で54対36となりまして後半もね非常にバランスよく攻めることができまして、はい、終わってみれば87対62と、
うん、
いやいいじゃないですか、
すごい
いいんじゃないですか、ね、でキャリアハイの13点を挙げましたね、西田晃陽選手なんですが試合の後の会見ではですね翔太の分も頑張ろうという気持ちがすごくあるし、うん、怪我人が出たら誰かがステップアップしないといけないのでそれは今自分かなとすごく感じている、こんな風に言っておりました。
まあ、チームスポーツの素晴らしいとこですね。
そして明くる日の今度は日曜、ね、の試合なんですが第1クォーターからグレゴリー・エチェニケ選手を中心に得点を重ねてまいりましてなんと20対6という、ね、だから点数はやらない、
はい、
自分たちは取る、これが一番のやっぱね勝ちへの ね、
ね
鉄則ですからね、はい、でねもう勢いが止まらずですね、うん、結局終わってみれば80対51やりましたね、
気持ちいいです ね、
ね、で、まあ、今シーズンねもうずっと連勝の一番長い連勝9連勝ということになったわけですね、うん、
はい
はい、で試合の後の会見で遠山ヘッドコーチはですねこの短期間でライトフット選手山本選手そして今日の試合で西田選手を怪我で失って非常に難しい状況になってしまった、彼らを欠いた状況で今後今までのようにゲームに勝っていくには今日の内容では不十分だと思う、
あ厳しいですね、
厳しいですね、でもね、
はい、
本当どんどん今抜けてますからね、
うん、
選手はね、
はい、
本当頑張ってもらわないかんところですよね、
うん、
はい、今のところボルターズは西地区で3位ということになっております。
はい、
まあね本当一つ順位を上げるのって本当大変ですね。
そうなんです ね、
ね、
この前も思いました、
あれだけ練習してた時も4位から3位になかなか上がらなかったでしょ、
うん、
で今度もほらこれだけ練習して3位ですからね、
ね
というのはね上位チームがなかなか負けないんですね。
なるほど、
ね、これもあるんです ね、 ね、
うん、
はい、ということです。さあそれでは次のコーナー参りましょう。今週のピックアップ、今週はですね先月 B1 シーホース三河からですね、はい、期限付きで移籍してまいりました西田晃陽選手のインタビューをお送りしようと思っております、
はい、
まずプロフィールから。徳島県出身で年齢は24歳、身長が184センチ、体重が83キロ、
うん、
背番号は16番をつけています。で愛称は晃陽と、ね、うん、いうことでね
呼びやすい晃陽、
晃陽、
はい、
そのままですけどね、
はい、そうですね、
はい、泥臭いディフェンスが特徴で、はい、この三河時代はねエースキラーと呼ばれていたというね晃陽選手ですね、出場機会を求めていた西田選手と選手補強を考えていたこのボルターズとの考えがピタッと一致したということで、
うん、
まあ、期限付きの移籍ということになったわけですね。あのとにかくね西田選手は B1 をね経験してますからね、
うん、
はい、ボルターズはですねあることで B1 よりもすごいと晃陽選手が思ったそうです。それは何でしょう。
すごいブースターさんが熱いなっていうふうに思いましたし、全然 B1 とあの B2 じゃ雰囲気が全然違うなっていうところを感じてます。あんまりこう B1 で 見たことのない応援の熱さがすごい心に感じ取れました。本当熊本はすごい熱いチームだよっていう風にも聞いてたので楽しみで来たんですけど、すごい良かったです。
このブースターズの厚さ、はい、凄さについては、うん、あのジェネラルマネージャーもね、
はい、
おられた時に、だってあのジェネラルマネージャーはほら全日本、
そうですもんね、
ずっとね一緒に来られた方でしょ、うん、その方がすげえなと。
嬉しいですよね。なんだろう、県民性ですか。
ボルターズはすげえなとおっしゃってましたもんね。
本当、
ね、だからもちろんその紅葉選手もね、うん、おいすげえなと思ってくれてるわけですよね。
はい、
よかったよかった、
うん、
はい、でこの西田選手、お兄さんはね三河時代にチームメイトだった日本代表である雄大選手、
うん、
で弟は今度は B1 滋賀に在籍する陽成選手と、
バスケット一家なんですね。
バスケット、そう、 B リーグでね3人選手として、
あら、まあ、そんなことあるんだ。
雄大、紅葉、陽成、うん、ね、こういう三兄弟なわけですよね。はい、でこの三兄弟、うん、どんな関係かということを聞いてみました。
兄雄大とは一緒のチームでやってますけど、まあ、本当バスケに関しては本当バチバチやってますし、まあ、尊敬してる部分はありますけど、まあ、僕も超えなければならない存在ですので切磋琢磨できてますし、まあ、弟に関しても違うチームですけど、まあ、自分も弟の活躍を見ながら刺激をもらってやってます。
うん、やっぱそうでしょうね。やっぱ兄弟はね、どうしても周りからも比べられるし、自分自身やっぱねなんかありますよね。
なんかライバルって言ってもなんか ね
普通のライバルと違いますもんね、兄弟はね、
はい、うん、でも3人ともプロの選手ってすごいことですよね。
すごいですよね、うん、きっと子供の頃からおまんじゅうをどう分けるかとかね、お菓子をどう取るかとかそこでやっぱほら競い合ってきた中ですから、今度はバスケットで競い合うということになると思います、
はい、
うんうん、ちょっと話が小さかったかな、
違ったかな、
はい、うん、でデビュー戦となった先月の福岡戦ではですね、思うようなプレーができなかったと、うん、いうことで、でもね、まあ、その翌日はねチームに貢献できたということなんですが、さあ胸の中では紅葉選手どう思ってたかということを聞いてみました。
ゲーム1ですかね、なかなか自分らしさっていうところを出せなくて、チームにもこう申し訳ないところを見せてしまったなっていう風なところではあったんですけど、ゲーム2でもしっかり切り替えて、もう何も考えず自分らしくプレーしようっていう、自分の強みをしっかり出そうっていう意識でできたからこそ、ディフェンスからハードにできましたし、勝利につながったのかなと思います。この熊本に来たことも遊びに来たわけじゃないし、しっかり成長して三河に戻るっていう決意で来たので、このままじゃダメだなっていう風な思いで日曜日に、挑みました。
はい、頑張ってほしいですね、
はい、
でまあ、本人はこう思って言ってるわけですけども、周りに聞いてみました、
うん、
ね、広報の田中さんによりますとね、
田中さんね、
はいはい、西田選手は育ちがいいのか、うん、遠慮しがちな気がします。
お、そうですか。
初戦の後多くの選手から遠慮するなと言われていたのが良かったのかも、
へ、
こういう裏話も教えてくれました、
うん、
そしてね、三河時代チームメイトだったモチラミン選手もですね、あ、真面目こういう真面目
言い方、
ね、
真面目って言ってました、
言ってたということだそうですね、はい、さあじゃあ今度はね、遠山ヘッドコーチは紅葉選手にどんなプレーを求めているかというのも聞いてみました。
紅葉には所属の三河だけじゃなくて、まあ、高校大学とずっと日本のトップレベルのキャリアがありますし、まあ、そういう意味でオフェンスディフェンスともに質の高いパフォーマンスでチームを助けてくれたらというふうに思いますし、とすごくこう勤勉で真面目で 100% 努力できる選手なので、そういう姿勢もチームにとってすごくプラスになると思ってます。
うん、もうお前が言うなですけど、私がね、
はいはい、
やっぱりその真面目ってコツコツコツコツやれば絶対成果が出るってことじゃないですか、
はい、
でその遠慮って言いますけど、それは新しい環境でね、遠慮なさいますよ、
でもね、
いろいろと
この真面目にやってるプラス、うん、そこでほら、
はい、
なんか今度はもうちょっと貪欲にね、
はい、
やるっていうのが出てきたらもうすごいと思うんですよね、
うん、
で今遠山ヘッドコーチの話でほら高校大学でもトップレベルを経験してって話があったでしょ、
うん、
っていうのは実はですね、西田選手三兄弟とも高校はですね福岡大濠なんですよ。ということは福岡大濠ということはですね、日本一を何度も経験してるわけです。 さらにね、大学も強豪の東海大学に行ってるということですからね、本当にトップをずっとこう来たような感じなんですね。
なるほど。
でそんな光陽選手なんですが、うん、あの高校時代、まあ、大堀ですか福岡ね、
うん、
あのきつかったことを聞いたら、ね、意外な答えが返ってまいりました。
まあ、もちろん練習もきついですし、でもあの大堀に関しては、まあ、僕寮生だったんですけど、まあ、一応進学校というところで、あの勉強もしっかりやらないといけなかったので、まあ、そこの両立っていうところは、あの他の強豪校よりかはすごいいいところなんじゃないかなと思います。あの寮で9時半から10時半まで勉強の時間が学校で決められてたので、ちゃんと参加するために8時に終わるっていう形だったので、まあ、練習バテバテで帰ってもその1時間勉強しないといけないっていうところがすごいきつかったです。
いいじゃないですか。
文武両道で紅葉に欠点はないのかという話ですね。素晴らしい、
ね、
はい、
で西田選手、紅葉選手はですね、プロになってバスケットだけをやっていてもダメというのが分かった、うん、高校時代の教えは今思うとありがたかったと、勉強も頑張ったというのはね、今やっぱり良かったということですよね、うん、はい、で西田選手本人はですね、こんなプレーを見てほしいと話してくれましたよ。
スリーポイントもライブもあのアグレッシブにあのやっていきたいなって思ってるので、ディフェンスだけじゃなくてオフェンスでもあの貢献できるよっていうところをあの見せたいなと思います。高校大学と学んできたことを、まあ、プロにもつなげられてますし、三河でプレータイムを勝ち取るってなったら、あの僕がすごく大事にしていたところでもあったので、どこに行ってもディフェンスは自分の強みでもあるので、誰にマッチアップしてもしっかり止められるようにしたいなと思います。
うーん、頼もしいですね。
語り口も真面目ですね。
はい、
いいですね、
はい、
で
ね、素敵。
あの今目の前に写真があるんですけどね、
ええ、
いい男ですよね。
そうなんですよ ね困っちゃいますね。イケメンですね。
スマートな感じのね、はい、いい男ですよね、うん、でということで今回は西田光陽選手のインタビュー、その他をお送りいたしました。さて試合の情報です、次の試合は今度の土曜28日日曜29日ということで、今度はホーム戦ですよ、はい、熊本県立総合体育館で、相手はですね鹿児島レブナイズと、ね、で来週の水曜日4月1日は今度はアウェーでライジングゼファー福岡との対戦があります。早ければこの3試合でボルターズのプレーオフ進出が決まります。わ、早ければですね、
ドキドキ、はい、
はい、でさてそれからですね、
うん、
昨日の取材でのことなんですが、石川海人選手がですね、退団や怪我で若い選手に出場機会が生まれたが、僕から言わせるとまだまだのレベル、これでいいと思ってもらえたら困ると、うん、若田選手にね奮起を促したということでございます、
うん、
はい、まあとにかくね、
はい、
頑張れ頑張れ
頑張れ、
はい、頑張れ、
はい、はい、
さあそしてですね、今度は来週のこの番組のお知らせなんですけれどもね、途中加入しましたラウリー・アルキンズ選手のねインタビューをお送りしようというふうに、アルキンズ頑張ってますもんね、
うん、
はい、お送りしようと思っております。さてこのコーナーは週刊ボルターズのブログ、それからラジコなどのポッドキャストでも何回も聞くことができますんでね、
はい、
ぜひ聞いていただきたいと思います。さあそれではね、今日も締めはあの言葉で締めていきたいと思います。じゃあ参りますよ、せーの、
やるぞ。